スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は実際にお客さんが値引き要求してきた時、何ておっしゃってましたか？
なるほどね。まあ、基本的に僕はその値引き要求されないんですよ、はい。で、なぜなら前もってね、ちゃんと言ってるんですよ。私どもは激安業者ではございませんので、極端な値引きはしませんっていうことをもう前もって言ってあるので、お客さんもその、ね、値引き要求に応じない人なんだっていうのを分かっててやっているんですね。でさらに営業の途中でもそういうふうに値引き要求すると、その痛いしっぺ返しがありますよみたいなことを営業の真っ最中に言っていたりするので、基本的には言われないんです。基本的に言われないんですね。だけど、まあ、あえてね、こう言ってくる人が、まあ、ごくごく稀にいらっしゃるんで、まあ、そういう人が出てきた場合、僕はどうしてるのかっていうと、その価格が安くなる、値引き要求っていうことは価格が安くなるリターンが得られますよねと、その代わり何か他のものを犠牲にしているんですよっていうことをお客さんに気づかせてあげれば、極端な値引きだとか、その一回見積もり出したらそのからの値引きっていうのはなくなるんですね。じゃあ僕は何を犠牲にしているのかっていうのをお客さんに見せていたのかっていうと、僕は太陽光発電を売っていましたから、じゃあその太陽光発電の場合、何を犠牲にしていたのかっていうと、例えば、僕はね、品質が犠牲になりますよって言ってたんですね。例えば手抜き工事が発生しますよと、例えば、熟練の、腕利きの職人が来るんではなくてバイトみたいなやつが来ますよと、なぜなら工事のその人工なんかもやっぱりベテランの人とバイトではやっぱり金額が違うわけですね。その代わり安い金額でやりたいってなったら安い人間が来ちゃいますよと、家の構造だとかよく分かってないやつが来て壁に穴開けたりするんですよと、だって安いからってこちらも安い業者を選ばざるを得なくなるんですよみたいなことを言うと、そのあ、品質が担保されないんだなと、ちゃんとしたクオリティが保てない工事になってしまうんだなということが、まあ、分かるわけですね。あ、なるほどな、せっかくの大切な家だからそんなわけのわからんね、全然分かってないやつに工事されて変なところに穴開くの嫌だなとか言って思うわけですから、まあ、そういうふうに、ね、品質が担保されませんよってことを言ってました。で他には例えば工事期間ですね、工期ですね、工事期間がやたら長いだとか、その工事になかなか取り掛かってくれないとかね、まあ、極端なし何日に行きますとか言ってドタキャンされるとかもうそういう優先順位が著しく低くなりますよってことを言っていましたね、はい。極端な話、屋根に穴を開いてそのままほっとらかしにされますよみたいな感じですね。これよくあるのが、その身内で工事を依頼するとそういうふうに優先順位が低くなって全然工事来てくれないとか、そういうことがよくあるっていうのがね、よくそのリフォーム業界とかそういう工事関係でよくあるとは思うんですけど、そういうふうになっちゃいますよと、はい。もう優先順位著しく低くなって、そのすぐに来てくれないですよだとか、一回取り掛かっても全然終わらないですよっていうのが、まあ、ありますよと、よくあるあるですね。リフォーム屋さんとかでよくあるので、そういうのがありますよと。で工事期間が長くなるっていうのは、まあ、うちの太陽光の場合はないですけども、そういう優先順位が低くなるので、その 他のお客さんがね、例えば日曜日にやりたいんだ、この日曜日にやりたいんだって言われたら、じゃあ前のこの、ね、安いお客さんはじゃあ後回しにして、その、ね、ちゃんと買ってくれたお客さんを最優先しようと、この前のお客さんはちょっとまたボーンと後ろにずらそうよとか、そういうことになっちゃいますよと、ね、もう申し訳ないですけどもちょっとずらしてくださいとかっていうことを言って、だんだんだんだんこうね、予定していた工事全然取り掛かってくれないみたいな、そういうことになりますよと。もう理由は簡単ですね。優先順位が著しく低いから、どんどんどんどん後ろの方へっていうふうにされていくっていうことがありますよってことですね。まあ、あとは、商品ですね。商品が著しく低くなりますよと。例えばそのもううちはシャープの太陽光を売ってましたけど、もうそれ以上の値引きをもね、おっしゃられるんだったら、ぶっちゃけ韓国とかチャイナとか中国製とかの方をやられた方がいいですよと。その価格でそのジャパニーズブランド、日本製を求めるっていうのはもう無理ですよ、そんなのと。だから信用信頼が担保されている日本のメーカーやりましょうと、中国製韓国製にしましょうと、あれ激安ですからみたいなことを言うと、いやいやいや待って待ってってなってくるわけですね。だからそれ以上の値引きっていうのはそっちの方へ行くってことですよと。だから中国製韓国製みたいなものすごく安いその商品、海外メーカーのものを買うのと同じ金額で日本のメーカーを買うっていうのはめちゃくちゃおかしいことなんですよっていうことを、まあ言ってたりしていましたね。あとは、保証とかがつきませんよってことを言ってました。はい、メーカーは10年保証というのがついてくるんですね。10年間のメーカー保証ってついてくるんですけど、例えば不良工事をされてしまうと保証されないんですね。はい、例えば、自然災害の保証ですね。台風で仮に太陽光パネルが落ちたってなった場合、それがもし、手抜き工事によるその保証、手抜き工事による場合、そのメーカー保証っていうのは対象になりませんよと。なぜならそのちゃんとした工事受けてないからですよあなたっていうふうになってくるわけですね。だから販売店がその保証してくださいねっていうふうになってくるわけなんですけど、その時にもしその販売店がもし倒産しててもなくなってたりとかしてたらどうするんですかって、その保証全部あなたが追っかぶることになりますよっていうふうに言ってたわけですね。そんな危ないことをやるんですかってことですね。仮に雨漏りしたらどうするんですかと。でその雨漏りの結果パッとパネルを、ね、取って、その雨漏りの原因を外して探してみたら、その手抜き工事による雨漏りだったってなったらメーカーは保証しませんよと。はい、じゃあもしその時に販売店がなくなってたりしたらどうするんですかと。それ全部あなたが追っかぶることになりますよみたいな。例えば10万とか20万とかの30万とかの値引きを無理にさせて、おかげでその変な手抜き工事がやってきて、手抜き工事されてしまって雨漏りしてしまって100万円かかったとか、そんなになったらどうするんですかみたいな話ですね。そういうところを手抜き工事してはいけませんよということを言ってたりしてましたね。で、あとは海外メーカーの保証と日本のメーカーの保証を一緒にしてはいけませんよみたいなことを言ってました。例えば日本のメーカーの場合、例えば、太陽光パネルが割れたとか、何かしら台風で何か飛んできて太陽光パネルが割れてるとどうなるのっていうふうに言ったら、そのメーカーが新しいパネルを持ってきて、でさらに屋根をね、古いやつと交換して、ちゃんと最後までやってくれるんですよ。でも海外メーカーの場合はその新しいパネルがドーンと郵送で送られてくるらしいですよと。で新しいパネルが届いて、これどうせ中年っていう話で終わってしまいますよと。で結局その屋根にもう一回つけようと思ったら工事費用がかかっちゃいますよって、これが海外メーカーの保証と言われる部分ですよと。日本のメーカーはそんなことしませんよと。だけどやっぱり安い分ね、そういう保証の内容が異なるので日本のメーカーと同じように考えちゃダメですよと。やっぱそういうところではやっぱ日本のメーカーっていうのはやっぱ高いだけあって品質も担保されてるんですよと、っていうことを言っていました。はい、太陽光パネルの発電効率も日本のメーカーっていうのはずっと一定ですけどみたいな。だけどあるね、機関が調査したところ、その、まあ、ある中国メーカーのところが極端に下がってしまって、もう全く発電しないっていう状態があったんですよ。そういうのがあったわけですね。やっぱりものづくりの日本のメーカーっていうのはやっぱりもう世界一なんですよ。だからどうせ買うんだったら絶対日本のメーカーがいいですよみたいなことを言ってたんですね。でそういうことを言われるとそっかーってなるんですよ。安い海外メーカーやめとこうとか言ってなるわけですね。うん、でその例えば雨漏りした写真であったりだとか、屋根から落っこちた写真だとか、そういう具体例を見せていくとお客さんは、あ、もう変に安いところを叩いて、安いところを選んでしまって どえらい目に遭うのはもう勘弁だなと。で、特に建築関係の人じゃなければそんなの対応できないでしょうみたいなっていうことを言うと、無茶な値引き要求っていうのは基本的にはなくなるんですね。はい、なくなります。で、僕はよく言っていたのが、もう具体例をよく出していました。はい、例えば丸々通りから見えるその、ね、太陽光つけてる家見てくださいよと。確かね、あれね、3軒目の家だったと思うんですよと。あれを見てもらったら、屋根から太陽光パネルが飛び出してるんですね。あれ保証対象外なんですよと。屋根から太陽光パネルが飛び出すと、その保証が一切受けれなくなるんですね。でもお客さん多分そんなこと一切知らないと思うんですよ。なんでうちの太陽光パネル屋根から飛び出してるんやろうというふうに思ってるでしょうけど、でもあれはその良くない会社がもうつけてしまってるんですね。きっとあれは例えば何かもしあってもメーカーからの保証は一切受けれなくなるんですねとか、そういうことを言ってたりしました。で、あと実際に僕は実際にあった出来事も言っています。はい、例えばものすごい値引き要求の厳しいお客さんがいていらっしゃって、でもうそれにもうどうしても欲しかったんで契約したんですよと。でもう採算ベースが合わないので仕方がないので、ものすごい激安業者でやりますっていう工事屋さんがうちの方にこうアタックしに来てくれたんですねって。じゃあいっぺん試しにやってみようって言ってお願いしたら、そのもうね、手抜き工事されてどえらい目にあったんですよ。雪が降ったらそのちゃんとした工事をやってなくて、そのまま雪の重みと一緒に瓦が全部バリバリに割れてしまって、2階の屋根2階の家本当も全部雨漏りしたんですね。2階の部屋全部雨漏りしたんですよと。でちょっとね、雪のよく降る地域のところだったので、家がすっごい大きいんですね。その大きな家で、まあ、太陽光パネルもたくさんつけさせてもらったんですけど、全部雨漏りですよと。で1階まで届いてしまって、もう2階の天井がもうふやけて落ちてくるぐらいのひどい雨漏りをしたんですよと。で僕は業者だったのでそれ全部対応させてもらいましたけど、これもう本当大変だったんですねって、めちゃくちゃきつい思いをしたので、僕はもうこういう思いを一切したくないと思ったから、もう変にね、安い業者で頼むっていうのはうちもやらなくなったんです。工事屋さんをちゃんとした腕のいい工事屋さんで、職人さんでやってもらおうと。たとえ日にちが2日とか3日とか日数がかかったとしても構わないと。その分ちゃんとした工事をやってくれと。1日で終わらないとそのね、工事代が合わないからって言って、もう無理くり1日で終わらせるようなことは僕はやらないんですねっていうことを言っていたんですね。じゃないとその品質がものすごく下がってしまうんですよ、実際いてるんですよこういうのはっていうことを言っていたりしてました。で手抜き工事の実態っていう形で写真を撮って、でこういうふうになるんですよ、こういうふうになるんですよっていうことを言っていくと、うわちゃーっていうふうにお客さんもなりますから、値引き要求をするっていうことは大事なものを失うんですよってことを僕はもう写真とかを使ってを伝えていたので、僕はもう極端な値引き要求っていうのはもうほとんどされないんですよ。もう ほとんど本当されないんですね。まあ、ごくごく稀にする人がいてますけど、まあ、それでももう全然受け付けないみたいな感じなのでもう大丈夫なんですけど、もうそういうことを言ってたりだとか、お金を安くする代わりに失うものがありますよと。僕は、商品の品質ですね、であと工事の、まあ、品質ですね、商品と工事の2つが重なって品質が落ちますよと。あともう2つ目はその工事ですね、工事の期間だったりとか優先順位がものすごく低くなりますからダメですよと。特にリフォーム屋さんとかではね、そのちょこっと工事入って、あとずっとほったらかしでまたちょこっと入ってって言って、もう全然工事が終わらないみたいなんてよくあるんですね。その田舎の工事屋さんとか田舎のリフォーム屋さんっていうのはそういう風になっちゃいますよっていうことを、まあ、言ってたりしてました。で、あと保証ですね。保証に関して言えば、やっぱりそのメーカーからの保証が受けれなくなりますよと。それが工事のその手抜き工事によってメーカーが保証しないっていうことがあるんですよってことを言うと、この3つのどれかを犠牲にしますよって言ってたんですね。商品工事の品質で工事の工期ですね、であと保証ですね。まあ僕は工期っていうのはどうのこうのっていうのはほとんどなかったんですけど、まあ僕はもう商品の品質、工事の品質、そして保証が受けられなくなりますよってことをよく言っていました。はい、でそうなってくると、まあ、普通の人だったらね、そんな、うわ、もうこんなとんでもない目に遭うの嫌だわと、もう、こう、写真でも見せてるわけですからね、僕は。嫌だわっていうふうになりますから、ほとんどの人は言わないです。でも、それでももし万が一、はい、言ってきたらどうするのかと。それでも値引き要求をしつこく言ってきたらどうするの？はい、僕はすっぱり断ります。もうそんなやつはね、お客さんじゃないんですよ。そんなやつは。そういう人は、激安業者を求めている人なので、 あなたのお客さんじゃありませんよと、うちのお客じゃないなと、なんで紛れ込んでくるんだよと、俺はもうこんだけ言ってるのにみたいなもう値引きしないよって言ってるのにもかかわらず、なんで一番安い業者を求めてくるんだお前はみたいな感じになりますから、そういうのはもうスパッと断って、もううちに来ないでくださいと。見積もり作るのにも時間がかかるわけですし、僕が、ね、現場に行ってお客さんのところに行って、その屋根とかね、その寸法を測ったりとかやってるのも時間かかるんですよと、俺の労力をそう使うなっていう話になりますから、そういうのも全部断っていきますよと。だから値引き要求させない方法っていうのは、まあ、前もってね、値引きしませんよっていうのと、もう一個は営業の最中に値引きをすることによって失うもの、犠牲にしているものがあるんですよってことを、まあ、気づかせることっていうのが、まあ、大事かなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。